もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
実はですね、
はい。
私、生まれて初めて、
はい。
1週間前ぐらいかな、
はい。
パニック障害っていうのを起こしまして、
はい。
生まれて初めてだったんで、
はい。
その後、まだもやもやもやもや心がしてて、
はい。
それでもちろんメンタルのお医者さんにも相談に行ったんですけど、
はい、
なかなか薬が効いてこなかったりとかあって、
はい、
これからの心の持ちようにどうやって自分の心を持っていったらいいかっていうのをちょっとお伺いできたらと思ってお電話しました。
はい、わかりました。あなたは現在おいくつですか？
80歳です。
80歳。
はい。
ご主人いらっしゃいますか？
主人は20年前に亡くなりました。
あ、はい。そうするとお一人、
今住んでるのは、うん、一番下の息子で、
はい、
次男の男の子と2人で暮らしてます。
そうするとお子さんは長男次男？
あ、長男長女次男です。
はい。で、ご次男の方おいくつ？
50歳です。
50歳。
はい。
で、ご次男の方、奥様いらっしゃる？
いえ、いません。ずっと一人です。
あ、独身でいらっしゃるのね。
はい。
はい。さて、本題なんですが、
はい。
パニック障害って、どんな状態を起こされたの？
はい。実はですね、ここのとこちょっと私を見てくれてる息子が、体の調子が悪かったんですね。
はい。
それで、お医者さんに行って見てもらうように言ったら、
うん、
脳梗塞の初期を起こしてるって言われて帰ってきたんですよ。
はい。
それからやっぱりちょっと体の調子、あっちこっちがやっぱりなんかおかしくなったらしくて、手がしびれたり、
はい、
足がちょっとおかしくなったりとかって、脳梗塞の後遺症なのかなんか、1週間ぐらい経ってそういうのが起こってきたので、
はい、
また私が心配して、お医者さんに行くように息子に言ったんですね。
はい。
それで息子がお医者さんに行くって送り出して、ドアがガチャって閉まった途端に、
はい、
急に私がパーっておかしくなっちゃったんです。
ああ、なるほど。
なんか自分の耳元でね、なんていうか、息子がこうなったのはお前のせいだって、だからお前なんか生きてる価値がないから死んじゃえって言われてるような錯覚っていうか、なんかそういう風に聞こえてきちゃったんですね。
はい。
それでパニックになって、どうしていいか自分が自分で抑えられなくなって分からなくなっちゃって、
はい、
目が悪いので電話は私一人でかけられないんですけど、自分の携帯にプッシュフォンでもう番号で入ってる、そこに押して、
ええ、
いろんなとこに電話をかけて、少し心落ち着けよう落ち着けようとしてたんですけど、
はい、
なかなか落ち着かなくて、
うん、
あっちこっちに電話しようとやってるところに息子が急いで帰ってきてくれたんで、なんとか事なきを得て、その足ですぐメンタルのお医者さんに連れてってもらって、診察を受けて、もちろん薬ももらって帰ってきたんですけど、もう1週間も経つんですけど、まだ体っていうか心っていうか落ち着かない感じで、息子自身も大丈夫だって言ってくれてはいるんですけど、やっぱりお医者さんにはまたこういうことがあったら大変だって言われてるんで、やっぱり自分自身もなんか気をつけなくちゃ気をつけなくちゃって思う反面、気持ちがこうなんていうのかな、落ち着かないっていうのがあって、先生のアドバイスいただけたらと思ってお電話しました。
なるほど。頭の中でね、
はい、
もうお前なんか死んじまえっていうふうな言葉が思い浮かんじゃったのは、
はい、
日頃あれなんですか、あなた自身は例えば何もしないで息子さんとかにいろいろ世話になってるの？前は
もちろん目も見えて、
はい、
体も大丈夫だったんですけど、
はい、
主人が亡くなって、
はい、
後に私大手術したんです。
あら。
それで背中に鉄骨が6本も入ってるっていうのは人造人間みたいになってるんですけど、
はい、
その関係でだんだんこう歩けなくなってきたんですね、
はい、
それで今は車椅子でお家の中のトイレとかは一人でご飯食べるのも何も全部できるんですけど、あとは全部は外に出るときは全部息子の世話になってます。
あ、なるほどね、
はい、
息子さんはお勤めされてますよね。
いや、勤めてたのをやめて私たちの面倒見てくれるようになったんです。
あ、そうなんですか。
ええ、
そうするともう何年間ぐらいですかね、
うん、そうですね、もう20年ぐらいは経つんでしょうね。
20年ぐらい、はい、うん、そうすると今回そのパニック状態に陥ったのは、
はい、
息子さんが体の調子の悪くなって、
まあ、それが一番の原因だって。
そう、
結局息子がいなかったら自分も心の内にはもう住めなくなるし、息子が倒れるってことがやっぱり一番自分にとって答えるんですね、
うん、ということで、あなたのご質問自身はパニック状態がまだ収まってない。
そうですね、
うん、
だからちょっと心のありようっていうか、
そうですね、
それをお聞きしたいなと思ってます。
わ、うん、かりました。今日はですね、
はい、
三石メソード主催で作家で翻訳家の、はい、三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみます。
そうですか、はい、すいません、
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
いや、驚いたでしょうね。
はい、もう生まれて初めてのことなんで、うん、自分で自分をどうしていいかわからなくなりました。
生まれて初めてがね、
はい、
これからね、どんどんどんどん出てくると思う、は
い、
この間ね、私は、はい、知り合いの、
はい、
90歳になった男の方がいらして、
はい、
90歳のご感想はってお聞きしたのよね、
うん、
そうしたら彼が何と言ったかと言ったら、いやー、何せ未知の世界だからねっておっしゃった。
あ、そうですか。
そういうことじゃない。だって
は
だって90の体で生きたことはないんだもの。それしょうがないよね、
うん、
だから過去に起きなかったからといって今から起きないなんてことはあるはずもなく、
あ、
今からどんどんどんどんそんなことばっかり続くかもしれないよ、うん、それ続くだろうと。いやいやいやいや、そんなこと言ったら生きてかれないですよ、
うん、まあそうですけど、
でね、まずね、
うん、
ちょっと安心したのは、
はい、
息子さんと仲良しなんだよね。
はい、
でね、
それだけは、本当に息子に感謝してます、う
ん、それでね、息子さんが、まあ、具合が悪くなったことでね、
ええ、
いや、せめては自分が死ぬくらいまでピンピン自分を面倒を見てくれると思ってたところが、
ああ
大前提が崩壊しちゃってパニクっちゃったんだと思うんだよね。
それが自分の頭の中にパーッと来ちゃった原因の一つだと思ってますけど、
うん、だけどさ、
うん、
そんなの年下が後まで残るとは限らないしね、
うん、
だからね、
はい、
息子が倒れた時に、
はい、
自分は面倒見なきゃなくらいの気持ちにならないとダメですよ。
あ、そうですか。
それはそう、今ね、あなたね、悪いことしか考えられないんだよね、
はい、
こうなったらこれもできなくなる、あれもできなくなる、息子頼りだった、これもあれもダメだみたいな。そうじゃなくてね、一回ちょっとね、心を穏やかにしてね、じゃあ息子がこれができなかった時は私はどこまでできるかね、あるいは誰にお願いしようかっていうことを一つずつね、一つずつ本当に具体的に考えてみるとね、本当にできないことってそんなにないよ。うん、それはね、あなたがね、考えるのを拒否してるだけで、これはやったらここまでならできるな、じゃあここだけやってくれる人はどっかにいないかなっていうことをね、
うんうん、
ちょっと紙に書き出してさ、
はい、
そうするとね、前一回あったそのパニックね、
はい、
これがもしまた来た時にね、しのげる。
まあ一つには、うん、目もだいぶ悪くなって見えなくなってきて、
その目が良くなることはないんで、うん、今からもっと悪くなるわけ で、ね、
だからどんどん体の方がおかしくなっていくんで、
うん、そうそう、だから、うん、そんな将来のことを思ってないで、 うん、今それが起きた時に何ができるかなっていうことを一回考えないといけないって言ってる。
で ね、 これを
もしね、うん、同じパニックが起きた時にね、
はい、
あこれ前やったあれかと知ってる知ってると、はい、この感覚知ってる、あ何分くらいで収まるはずだ、あこれは一番ひどい時は収まったっていうのが、はい、2回目からはできるから、見当がついてるから、うん、1度目よりきついわけないんですよ、
はいはい、
それと薬ももらってるしね、はい、用心もしてるわけだから、
はい、
一度目よりきついことは起こらないっていうことをあなたは思った方がいいし、
あ
それとね、ちょっと聞きますけど、
はい、
お金はあるの？
まあなんとかの、私自分で年金もずっと貯めて、
うん、
もし自分が倒れて、
うん、
あの病院じゃないどっか行くようになっても、
うん、
少しぐらいの間は大丈夫だよ。
ああそうですか。
年金は全然使わないで
聞
いてます。
そしたらね、
はい、
贅沢しろって言わないから、
はい、
あのね車椅子でね、
ええ、
遊びに行けるツアーみたいなのあるからさ今。
あそうですか。
あるんだよ。だから旅行会社にちょっと電話をしてみて、
ええ、あ
息子、
う
ん、息子と二人で行きたいんだけどって言ってね、
ええ、
そういうことを考えたら、そんなね、あの例えば
何しろうちにだけしかいない人で、私あの外に出て人と会うってことがほとんど、
だからやってみてみなさいって言ってんの、
はい、
それだと面白いこと増えていかないから、年に1回のお楽しみみたいなことをするんですよ、
はい、そうですね、
うん、でね、パニック障害、
はい、
次起きることを怯えないでっていうか、なった時にね、
はい、
あまたあれかと、
あ
何分我慢すれば大丈夫になるとか、
はい、
一巡立てば大丈夫だぞって、風邪ひいた時だってそうじゃん、はい、最初びっくりするかもしれないけど、あの次は分かるじゃないの、こうなってこうなってこうなって治るなみたいなことが、
あそうですね、
そう、それで今から全部未知の世界ですから、
はい、
そんなつまんないことだけに想像してないで、
はい、
ちょっと楽しいことを入れて年に1回くらい遊ぶくらいのことしましょうよ、はい、ね、やってみるとね、
まあ、息子に迷惑かけたくない
だから、迷惑、それは大間違いや、うん、迷惑かけないで生きられるものか、
うん、
それはずうずうしいよ。
とってもいいお話聞かせていただいてありがとうございます。
いや息子には迷惑かけるんだよ、
はい、
かけないなんてのはありえないから、
はい、
ね、
だから、はい、分かりました。
そうだから楽しいことも、
はい、
息子さんとせっかく仲がいいんだからさ、
はい、
ちょっと新しいことやってみると、なんだこんなこともできた、あんなこともできたっていうことが分かるかもしれないしね。
うん、あの、うん、何しろうちにばっかりいるっていうあれで、まあ息子に迷惑かけたくないっていうのが一番のあれだったんですけど、
迷惑十分かけてるから、うん、そういうどの口で言ってんの、あなたそういうこと、
はい、わかりました。
大迷惑かけてんだから、そこ分かろうよ。
はい、うん、ありがとうございました。
大丈夫かな。
あの本当にありがとうございました。もしもし、失礼いたします。
もしもし、
はい、
お分かりいただけましたか。
あの先生にいいお話を聞かせていただきまして、ありがとうございました。
あのね、
はい、
今三井先生が外出を勧められましたよね、
はい、
特に自然の中にゆっくりした、
は
い、
ね、
うん、そういうところにいらしていい空気吸って、
わかりました、
うん、それを
考えてみます。うん、
される
とい
いと思いますよ。
はい、どうもありがとうございます。
はい、じゃあ
失礼します。
お大事にね。
はい、ありがとう、はい、
失礼します。